明日夜の窓、立石正蔵のぶっつけ本番、
ダビデとソロモンの祈り。ナムコさん、はい、今月ね、お祈りのシリーズということでね、
先週はお祈りとは何だろうかということで、ウェストミンスターのね、小距離モンドですね。
あのね、あるいはね、大距離モンドもね、
大距離モンドだと、
小距離モンドもね、あそこのとこのお祈りだけはね、ほとんど同じ文句なんですよ、ね、
そしてそれを教えていただきました、
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日夜の窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
今日はね、王者の祈り、まあイスラエルで一番有名な王様といえばね、まあソロモンとそれからダビデ、
ダビデ王様が有名ですよね、うん、教会学校でもねよくねダビデとゴリアテとかね聞きますよ ね、
そのね2人が実際にしているお祈りというものが聖書の中にたくさん記録されているんですけれども、はい、まあなんといってもダビデの祈りはたくさんありますよね、なんといっても詩編はね、これはダビデの作品とこう言われるものがたくさん入ってるわけですから ね。まあその中でもね非常に有名な、はい、作品であります、
はい、
詩編51編、
はい、
これをね、ちょっと見てみましょう、
はい、
少しね全体ですと長いですけれども私ちょっと朗読してみましょうね、はい、詩編の51編。神よ私を憐れんでください、恩慈しみをもって、深い恩憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。という書き出して始まって、
ダビデ王様のお祈りなんですね。
それでね、一体何やったんだろうかって逆にね。
そうですよね。
これはね、実はその詩編のね、今読んだ前に、兄弟っていうのがありましてね。このダビデの詩はどんな時に読まれたものですよということをね、説明するね、前書きありますね、
はい。
それによりますとね、
うん、
ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来たとき。
じゃあそこのお話をちょっと先生に教えていただかないといけませんね。
これはね、ダビデ物語として有名な話でありますけれども、まあ、早い話が、ダビデは、部下の奥さんを見て、うわぁ、横連歩してしまいました。それでね、恐ろしいことやるんですよ。ダビデはね、この、部下が、部下のね、奥さんと何とかしてこう一緒になりたいと思ってね、その部下をね、殺しちゃったんですよ。
ね、大変なことですよね。
それもね、自分の手で殺したんじゃなくてね、この、こういう時にはね、ちゃんとね、それをね、実際に、役割を果たすね、もう一人のね、部下ね、司令官がいるんですけどもね、こいつを使いましてね、何やったかというとね、戦争の一番最前線のところに、この人間を連れて行って、そいつが戦ってる間に、お前たちはさっと引き上げてしまえ。合法的に敵の手によって殺してしまえってことをやるんですよね。
計画的な犯行ですよね。
それでね、まんまとこの女房をですね、せしめてしまうんですね。これが有名なバトシェバ。これで、レンブラントの、有名な絵の中にね、このバトシェバの絵が出てくるんですよ。まあ、これは絵の世界でも非常に有名な話ですけれどもね。で、まあ、そういう王様がね、自分の権威を重ねてきてね、こういうことをやった時に、神様がお怒りになりましてね、預言者を通して、ダビデのもとにね、こう、警告と怒りをね、表現してね、お話しなさる場面が出てくるわけですね。それで、預言者というのはね、神様の言葉を預かってきて、それを民に伝えるものなんですけどもね、これがダビデに向かってね、まあ、お前は何をやったんだ、とこう、怒るわけですよ。 それを聞きましてね、本当ダビデの偉いところってのは何が一体偉いのかなっていうことを思いますけれども、ダビデはその他にもいろんなこの人間的に見ると悪辣なことをやってるんですけれども、このただ神様にお前は悪いことをやったんだということを指摘されたときに、心の底から悔い改めることのできる人だったんですよ。その心からね、悔い改めた祈りが先ほどの詩篇の51編なんですね、はい。それで、ダビデはね、その後ごめんなさいごめんなさいって言ってるんじゃなくて、こういうふうに言うんですね。
はい、
ヒソプの枝で私の罪を払ってください。まあ当時はヒソプというのはね、罪を清めるという儀式に用いられたんですけれども、私が清くなるように私を洗ってください。雪よりも白くなるように。私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。こういうふうに、その後ね、はい、お祈りが続くわけなんですよ。まあ、確かにね、私は悪いことをやりました。あなたに背いたことを私は知っておりますとこう言ってきて、それで悔い改めた後、じゃあどうするのか。こちらが重要なんですね。
そうですね。
私のことをですね、神様が、こう、清く洗ってくださらなければ、私はもう治らないんです。だから、私のうちに清い心を、もう一度作ってください。と、こういうふうに祈るんですね。ここのところがね、この、反省しまーすって言って終わるんじゃなくて、今から私は神様に作り直さなければ、作り直していただかなければ治らないんだと、こう、ここのところがね、結局このダビデ王の偉かったところだとこう、まあ言われるんですよね。旧約聖書に他にもたくさんのね、このお祈りの文章がありますけれども、このもう一つ有名なのがね、ダビデの息子、ソロモンがね、神殿を作った時のお祈りっていうのがあるんですよ。これはね、この旧約聖書の列王記というところにね、あるんですけれども、この神様の神殿が、完成しましてね、その時に剣道式をやるんですね。剣道式っていうのはまあ、この世的に言うとなんだ、建物が完成した時にね、
そうですね、
やる、まあ、お祭りでありますけどもね。
ついこの間あったんですよ。
あ、そうか、なみこさんのね。
3月3日にやりました。
上福岡教会が新しい会堂を作って、はい、3月3日に。
はい、剣道式をしましたよ。
そうですね。
はい、
ソロモンはね、この、長いお祈りをするんですけれども、この、大神殿を作ったんですよ。素晴らしい神殿を作って、どうだ、俺が作ったこの神殿を見てみろ、とこう、言ったんじゃないんですよね。あのね、確かにその、お祈りを、長いお祈りですけども、非常に重要なところだけをね、読んでみましょうか。
はい。
ソロモンの祈り。イスラエルの神主よ、上は天、下は地のどこにもあなたに並ぶ神はありません。心を尽くして、見舞いを歩むあなたのしもべたちに対して、契約を守り、慈しみを注がれる神よ。とこはまず神様に呼びかけるわけね。そしてね、自分の作ったこの神殿についてこういうことを言うんです。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も、天の天も、あなたをお納めすることができません。私が建てたこの神殿など、なおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。夜も昼もこの神殿にこのところに御名を注いでください。とこう祈りしていきましてね。で、その願いを具体的にこういうふうに言うんですね。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈り求める願いを聞き届けてください。もしある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられるとき、その誓いがこの神殿にあるあなたの祭壇の前でなされるなら、あなたは天にいましてこれに耳を傾け、あなたのしもべたちを裁き、悪人は悪人としてその行いの報いを神戸にもたらし、善人は善人としてその良い行いに応じて報いをもたらしてください。まあ、こういうふうに具体的に祈っていくわけですね。あとね、その他にもですね、こういうケースの時どうしてください、こういうケースの時どうしてくださいっていう話が出てくるんですよ。あなたの民イスラエルが 要するに戦争に負けた時、
うん、
この神殿でお祈り憐れみをこうならば助けてやってくださいとかね、
うん、
それからこの地に飢饉が広がったり疫病が流行ったりして祈りに来る人がやった時にはこうしてください、
うん、
結局ね民の支配者としての祈りなんですね。
すごく長いお祈りですし、旧約聖書のどの部分に
列王記のね、上、ね、というところですけれどもね、うん、もうこれ全部、お祈りの部分だけでも読んだらね、4分ぐらいかかるぐらいのね、すさまじい分量なんですよ。で、この、私たちのまあ考え方からするとさ、
うんうん、
神殿ができて、もう喜んで、もう意気揚々として自慢げにさ、こうやるわけじゃない、
うん、
まあ、一杯飲んで、感謝しようではないかというところになるんだけども、最初が肝心なんですよ。
そうですね。ね、
これをみんなたくさんね、
うんう
ん、国の主だった人たちを全部集めて、
はい、
このソロモンがね、代表してお祈りするわけだよね。
うん、
この時にね、この神殿を作った神様が一番ね、私たちにとってこの頼りになるのであって、神殿が頼りになるんじゃない。
うん、
このことを最初に言うんだよね。
なるほど。
私が建てたこの神殿など、なおさわしくありません。
うん、
この後ね、千年ぐらい経ってイエス様が来られましてね、
はい、
この時はもう建て直した神殿でしたけどもね、あなたたちはこの神殿に祈りに来ていると言っているが、そうではないだろう。神を祈っているのではなくて、あなたたちは神殿に祈っているのではないか。とこう、お一回になりましてね、神殿というのは祈りの場でなければならない。本当の祈りの場でなければならない。まあ、当時のね、この神殿というものが非常に形骸化していきまして、
ね、
神殿がまるで祈りの対象になっていくかのようになってたわけ ね、
イエス様こそってね、旧新約聖書の中では、
うん、
ね、神殿だっていうふうに、ね、なっていきますよね。
そうですね、
うん、
それでこのソロモンのお祈りにはね、この戦争に負けて、
うん、
帰ってきて悔い改めの祈りした時には、ああしてください、こうしてくださいという祈りがね、
うん、
多いんですね。ということはさ、神様が私たちについているから、どんな戦争だって勝つぞなんてことを思っていない、
うん、
これ日本の国とえらい違いね、
うん、
新国日本は絶対戦争に勝つんだから大丈夫だ大丈夫だ
って言って たね、
はい、ソロモンのお祈りでした。
はい、
今週のプレゼントは何でしょう。
実は今日はイースターです。イースターの礼拝がありますので、ぜひいらしてください。そしてイースタープレゼントを用意しました。抽選で10名の方にプレゼントします。
はい、申し込みはどこにあったらいいでしょうか。はい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓のぶっつけ本番の係です。
はい、イースターの礼拝にはこれからという方はいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。
ぜひ、はい、キリスト教会の最大の祭りの一つでありますイースター礼拝にあなたもいらっしゃってはいかがでしょうか。はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も今月、祈りのシリーズでやっておりますからお聞きください。それでは来週まで、さよなら。
お元気で。